ロベルタの7章の17節を今書いてみでは、ご一緒に、サンダー、はい。
このことは彼が信じた、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の生まれないと思うのです。
アブラハムという人物が、偉大な神様の選ばれた下辺たちでした。まあ、アブラハムは神の、導きを受けて、75歳の時に、カルデアのウルから出発して、まあ、その当時電気もありません。そして主要な高速鉄道そういうものもありません。あもう全て神様に任せてその砂漠に向かって旅をして導かれたままに旅をして、そして彼はですねカルデアのウルを離れて最終的に父と水と流れる神様に向かったカナンの今のエルサレムに向かって出発しました。神様はアブラムを神の友と呼んで、また後には信仰の師という称号をお与えになりました。そして天の窓を開きアブラムに国の祝福、師との神へ健康の祝福、そして限りない無知的な祝福をお与えになりました。無知ばかりなく霊的にも祝福しておられます。アブラムを通してイスラエルという国が起こりましたし、国が起こる、そしてその後にダビデは、そしてダビデの後にソロモンが繁栄を犯しました。そしてソロモンのダビデの後14代の地にですねイエス・キリストが生まれて、神様が使われた御子イエス・キリストは十字架について全チームに救いを与えてくれたんです。ですからアブラハムは信仰を持つことによって、物的な祝福を私たちが受けたとき、神様の霊的な祝福である、この許しを神様からいただくことができます。ですから、アブラハムの信仰というのは私たちを模範としているものです。最終的にはイエス・キリストの御たびにまで私たちは成長しなければいけませんが、今日の段階において、基本的な段階において、アブラハムの信仰はですね、私たちは見なければならない。ガラティアの何章の39節に、そういうわけで信仰による人々が信仰の人をアブラハムと共に祝福を受けるのですと心に書いてあります。ですからアブラハムの信仰を調べてその信仰に立つならば神様の祝福を受けることができると聖書は私たちに約束しているんですね。ですからアブラハムの信仰はどんな信仰を持っているか、まあ非常に単純でありました。神を信じることでありますが、非常に単純な信仰を彼は持っていました。今日の御言葉にありますように、信任を蘇らす神を彼は信じたと思います。ですから、第一の目には、アブラハムは信任を蘇らす神様を信じたということです。まあ、信任を信じる、蘇らすことができる力を持っている神様を信じるというのは、非常に曖昧な意味が、曖昧であると思います。やっぱり私たちはこの人生においていろいろ不可能と思えるような出来事をたくさんは私は体験しています。この中で最も乗り越えない悲惨な出来事は死と死の問題だと思うんです。死が出てくるとこの私たちの持っているものを全然の根こそぎ奪ってしまうんです。成功した事業も成功したその仕事もまた私の円満な家庭も、そして中の家に家族もみんなそれを奪ってしまって、それを奪い取ってしまう。ですから、金銭の問題は、金銭で困っているならば、働けばいいし、そしてまた人間だけで困っているならば、時間と状況が変われば、それも変化します。しかし、死の問題は、誰がその問題にしても、対抗してもそれを乗り越えることができない。これは致命的な出来事だと思います。 でもアブラハムはその試練を乗り越えることができる、克服することができる神様の恵みをいただいています。ですから私たちは神様は私たちの現実定された人間のようなものでないということを私たちは知らなければ、まあ、逆に言えば私たち人間が、まあ、死がやってくると絶望的だと言えるような死を超越する力を奇跡の神の私たちは信じるということです。ですからアブラハムは死を超越するまた人間に不可能と思えるような不可能を奇跡的に勝利へと導くことができると彼は信じたということです。死に間に合うことは聖書の中には何回も何回も出てもちろんイエス・キリストが死者を蘇らせた、それは当たり前であります。でも神様の力をいただいた人間が人間の中に神様が力を与えて蘇らせた記事がたくさん出てます。第1列島の17章の17節で言いますように、ちょっと長いんですけども17節からお読みします。それらのことが、この家の主婦の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の声をあなたは一体私にどうしようとされるのです。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を失わせるために来られたのです。彼は彼女にあなたの息子を私に起こしなさいと言って、その子を彼女の心から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の信頼を受け取った。彼は主に祈っていた。私の神主よ、私をお世話してくれたこの山の上にさえも災いを下して彼女の息子を失ったのです。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に祈っていた。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生きていた。そこでエリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りていって、その子の母親に、そしてエリアは、ご覧、あなたの息子が生きている、まあ奇跡が一つありますね。まあエリアという原因者が世話になったその家の当時であります、そして彼女の息子であります子供が死んだ、その日に生き返った記事が出ております。ある時、ある人はですね、科学者が言いますけど、聖書は本当の無理なところです。聖書をずっと調べていくと15分間あるのが時間が違うからことが書いてあるけども、それ本当だろうか。コンピューターを駆使して科学者ですから、大コンピューターを駆使して、聖書に書いてあることは嘘だということを証明するとして出てきます。ところが結果はですね、聖書通りに時間が止まっている。戦いの時にエルサレムの勝利に導くために神様が時間を止めたということがコンピューターで証明されて、その科学者はイエス・キリストを信じたという話があります。まあ、このように、聖書の中には奇跡だらけであります。神様は7日を通して天地万物を作った。これはですね、誰が聞いてもおかしい話であります。そして7日の間に天地創造ができたんだろうか。これ一区切りだろうか。一日という一区切りを神様が定めたときに、長い一区切りの中に天地創造がされたのではないか。まあまあそういうようないろんなことが書いてあります。イエス・キリストは少女マリアから生まれた。そしてイエス・キリストは十字架に座って死んだことがあるけども、3日目に蘇って墓は空っぽだったという話もありますし、そしてその当時の生きているものがいるにもかかわらず、聖書を見ますと50人以上の人々にイエス・キリストは復活したご自分の姿を表したという記載が書いてあります。ですから聖書の中には奇跡というのはですね、この神様がなさるならば何とでもできる、どのようにでもできるという人間の力や人間の能力を超えた力を発揮できるということが聖書の中に書かれています。第2のですね、もう一つ見ますか。第2、列王記の、この4章です。この最初の聖書はエリアという章です。今度はエリシャという方、その弟子でありますエリシャが子供を癒した日です。 そこで彼はゲハジに言った。時に帯を引き締め、手に私の杖を持ってきなさい。たとえ誰に会っても会うことは知らない。また、たとえ誰かが会うことをしても答えとはならない。そして私の杖はあなたの顔の上に置きなさい。その子の母親は、主は生きておられ、あなたの魂の父。私は決してあなたはなしません。そこで彼は立ち上がり、彼女の後について、ゲハジは太陽より先に行って、その杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく、何の音もなかったので、引き返してエリシャに会い、子供は目を覚ましませんでしたと言って彼に報告した。エリシャが家に着くと、なんとその子は死んで、死んだの上に横たわっていた。エリシャは中に入り、戸を閉めて二人だけになって死にいます。それから神殿の上に上がり、その子の上に身を伏せ、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に置いて重ねて、子供の上に目を重ねると、子供の体が温かくなりました。それから彼はおいで、部屋の中をあちらこちらと歩き回り、また神殿の上に、子供の上に身を重ねると、子供は何回か発見したいと。まあ、去年ですね、900年2回、死者が出ました。そしてイエス・キリストはいろんなことで奇跡を行っていらっしゃいますし、また、イエス・キリストの、この神様もですね、天使創造をなさいました。まあ、日本ではあまりないんですけども、まあ、死人が生まれるということは、聞いたことがありますね。去年の聖火の時に、ある先生がそのことを教えました。金魚を癒してほしい。死んだ金魚を持っていて、金魚を癒してほしい。まあ、金魚ぐらいだったら癒せるだろう。今度は、鳥を持っていて、死んだ鳥を持っていてですね、鳥を生かしてほしい。また、自分の親戚が癌になったから、癌を癒してほしい。まあ、立ちどころに一つ一つ癒されて、教会が大きくなったという話を、去年、ある先生を通して聞きました。そして、アフリカや、この日本以外の2回の国ではもう神様に頼らなければ治らないという病気にかかった人が次から次と癒されるという意味でも聞いています。もちろん癒されには意味があるでしょうし、神様の意図があることで癒されないこともあります。でも癒される以上の祝福を求めた人はそれをいただいております。でも神様はですね、もし御心にかなうならば奇跡を行うということを私たちは信じなければならないです。これにしてですね、アブラハムは第一番目に、人間には無理かもしれないけれども、神には何でもできる。神様は何でもできるという奇跡を信じる信仰を持っています。それがアブラハムの持った信仰の第一番目の信仰です。第二番目のアブラハムの信仰はですね、今日いただきました4章のロマ書の4章の17節の後半にあります。ここにありますように、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなんですと。ですから、ないの信仰とアブラハムが持った信仰というのは、ないものをあるもののように呼び出すことができる神様を信じたということです。私たちはそれはなかなか理解できません。あるものはある、ね、形あるもの、もう手に触ることができるものはある。でも手に触ることができないものはない。見ることができない、認識できないものは、理解できないものはそれは信じない。それは当たり前であります。でもアブラハムはないものをあるもののように呼び集めることができる、呼び集めることができる神様を信じたということです。これはですね、人間では理解できません。頭で理解するのは非常に難しいことであり、理解することができないかもしれない。過去に過ぎ去った出来事を神様は解決してくださる。それを言われたとしても、必ず信じることができます。未来のまだできない、まだ起こっていない出来事を、現在あるもののように、それを目の前にして私たちに解決を与えてくださる。それも信じることはなかなかできない。でもアブラハムはそれを信じることができます。アブラハムはいろんな方法を通して、神様の方法を通して、それを信じる機会を受けていただいたみたいです。それはですね、ヘブルの11章の一節を見ますと、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。 そうなんです。ですから、アブラハムは目に見えないものをあるもののようにお呼びになる神様を信じて、信仰というものは自分の望んでいるものを引き寄せる力がある。信仰の力は引き寄せるんだというふうに考えたようです。そして創世記の13章14節15節をお読みしますと、ロトがアブラハムと別れた後、主はアブラムに仰せる。さあ目を上げて、あなたがいるところから、北と南、東と西を見なさい。私はあなたが見渡しているこの地を全部永久にあなたに、永久にあなたとあなたの子孫に与える。アブラハムはですね、今のイスラエルの地というこの形状を見てですね、この地に自分の子孫が、アブラハムの子孫が生まれる。まあそういうのではないですね。アブラハムは、自分の子供というのは持っていません。自分の家族はなかった。でもあなたを通して、ここであなたの子孫によってイスラエルという国が起こるし、多くの人々がその地を支配し、その地にあふれるようになるであろうとこの日に聞こえます。ですから目に、この見ることができるものの中に夢を持って、彼は神様はそうしてくださるのはそうしてください。私はこうなりたい、こういうような人生を送りたいと、あるものを、目にあるものを夢の中に想像して、その夢の中にそれをですね、自分の中に取り入れることによって、夢を現実にする神様の力をいただいた。ですから今パレスチナで問題が起こっておりますけれども、どっちが悪いか、まあ、それが起こるか分かりません。でも聖書を見ますと、神様が約束の地として1900年前であろうがイスラエルに与えたことですから、まあ、イスラエルがその地の所有権を主張するのは正しいかなというふうに思います。まあ、その時パレスチナ人たちはですね、国を形成していません。野生の放牧の旅でありましたので、国という認識がありません。イスラエルという国は、これはこの地域は、この占領された地域は神様が与えた地だという認識を持っていましたから、問題のなかなか解決はできない。でもアブラハムは、イスラエルの先祖であるアブラハムは今度は神様に目に見たところに自分の子孫を想像することによって、夢の中に生きることによってそれを現実にしていく。もしかしたら創世記の十五章の十五節を見ると、そして彼を外に連れ出し仰せられた。さあ天を見上げて考えなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の意図を突き止めました。次の日はですね、ある時はですね、外に連れ出されて生きにされて、星を見て星を数えなさいと言うんです。星を数えて数えて数えるたびごとに、神様のことが、約束のことが思い出されて、星を数えたらその分だけ自分の子孫が生まれるんだ。あ、そうだ、私はこうなれるんだ、こういうような子孫を持つことができるんだと、最初は半信半疑だったかもしれません。数えるうちに信仰が強くなって、星が自分の子供の顔のように見えたんでしょうね。そしてこのようにして幻のうちに、私はこうなりて、私はこうなるんだ、いや私はもう癒されているんだ、私はもう祝福されているんだ、もう私は神様の子供として決して忘れられることはないんだと信じることができます。このようにしてアブラハムは神様に導かれて、あるものをないものを、あるものによる、あるもののようにお呼びになる、想像することができる神様を信じて、そして全く自分では想像できない、理解できないことをですね、考え出して、で目には印が、目に見るものはなく、耳で聞くものもなく、今まで考えたこともないようなことを彼は考え出しました。私を通して子孫が生まれるんです。子孫一人もいらませんね。自分の子供はいないですね。でアブラハムは25年間ですね、上妻のサラと一緒に夫婦生活をしております。奴隷はたくさんありましたけど、奴隷からイシュマエルを産みました。イシュマエルはその家から、本家から追い出されて、砂漠の民となります。それはパレスチナ人です、ね、 ですから今、イラク人もそうですね、彼らは、まあ、異邦教団に、争いをしているんですけども、本家はですね、アブラハムを、修行とするその下にアブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブから12人のイスラエルの部族が生まれました。その部族が形成するのはイスラエルという国です。そして彼はとにかく、ないものをあるもののようによく奇跡を行う神様を彼は信じることができます。ですから神様の恵みをいただく私たちクリスチャンという部分は、神は私たちの想像を絶するような力を持っていらっしゃる。そして私たちが願うならば、私たちが信じるならば、その本当に人生をかけて信じるならば、神は奇跡をなさる、無を有に変えることができるということを信じなければならない。それをですね、アブラハムの男として私たちに教えていらっしゃいます。ですから、信仰の父、信仰というものがこういうものですよ。アブラハムのように生きなさいよ。アブラハムのように信じなさいよということを私たちに教えています。まあ、聖書ははっきりと、アブラハムの信仰を持つならば、アブラハムと同じような信仰を持つならば、アブラハムは受けた祝福をあなた方も受けると、このように私たちに約束しています。私たちはこの1週間、本当にいろんなことがあるかもしれません。まあ、いろんな問題があるかもしれません。問題を真に重ねて、そして、たとえ病気であったも、たとえ祝福されてなかったも、たとえ問題の中にあっても、問題のないもののように、私たちは1週間を神様に、問題は神様に委ねて、自分は持たれて、神様に委ねて、そして神様が何としてくださる、祝福してくださることを信じて、この1週間を歩みたいと思います。それではお願いします。愛されていただきます。あなたの素晴らしい名を賛美。神様、あなたは生きていらっしゃり、私たちが願うならば、どうぞ信じるならば、そのように信じることとも働いてくださる主役の神様であることを感謝します。今週、今週と言わず、今この瞬間にも私たちの内側に働かれていらっしゃり、私たちの人生に関心を持ってくださるようにお願いいたします。私たちの状況に、私たちの人生に関心を強く寄せてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。